こんにちは、門垣俊子です。毎月一度配信しています、もっと知りたい認知症のこと。認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮らせる、そんなヒントをご紹介いただきます。今日は三田市地域包括支援センター、保健師で、そして認知症地域支援推進員として活動していらっしゃいます近藤博恵さんと、それから昨年度から認知症サポーター養成講座でお話をされていらっしゃいます住野光代さんにお越しいただきました。ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。じゃあいろいろちょっと打ち合わせなどをさせていただいて、住野さんがこの今日お越しいただく目的は、ご自身と同じような心配していらっしゃる方が少しでも安心していただける、そんなお話がお伝えできたらなという思いでお越しいただいたということで、よろしくお願いします。はい、
こちらこそです。よろしくお願いいたします。
じゃあ最初に近藤さんから改めて、はいはい、住野さんの現在の活動状況なども含めてご紹介いただけますか。
はい、もともと住野さんは、はい、乳腺胃がんをされておりまして、
皆さんのお世話をずっとしてこられたんですね。
はいはい、ちょっと私はお世話になっていたんです。
はい、近藤さんがお世話になっていらした。
はい、数年前にね、ちょっと物忘れが気になるようになって、で認知症という診断を受けられて、はい、その頃から支援をさせてもらってるんですけど、その診断受けてね、しばらくしてからもう周りに言えたんですって表情を明るく報告してくださった時がありまして、はい、そこから住野さんいつも気持ちをいろいろお聞かせいただいてて、はい、それをもっともっといろんな人に、ね、聞いてほしいなというところから、認知症サポーター養成講座ですとか、はい、いろんな講座の中で、お力を借りして、お話しいただいているところです。
この間私も新聞、神戸新聞さんを拝見しましたけど、はい、小学校に行ってのお話もされてらっしゃるんですね。ご本人発信という、ということで、じゃあ早速住野さんにもいろいろ伺っていきますが、今のお話もありましたが、ご自身で、あれ、なんかちょっと自分がいつもと違っておかしいかなって思った頃のお話、よかったら聞かせていただけますか。
ちょっとこう失敗することとかがまた増えてくるというのか、自分でもあれと思うようなことが、これ約束、例えば友達と約束をしてたとか、そういうこと、あれもうこれ昨日やったんやとかいうふうな感じで、そういう些細なって言ったら大変失礼なことではあるんですけれど ね、そういうものが続いてきたんですよ。それでもしかしたらと思って、でそういうのの診断をしてくれるところに行って、まあ楽院じゃないけれども、あ、認知症ですねっていうふうに言われたっていうことが、まあそれは私にとってはちょっと辛いことではあるけれども、はっきりとそういう診断が入ったということは、何かの手立てもそのうちできるかもしれないとも思ったということがありました。
その時にはもうご自分でそういうお医者さんを見つけていかれたんですか、それとも地域包括支援センターさんの方にご相談に行かれたんですか。
地域包括のことは残念ながらあまり知らなかった。私民生してたから、
そうですね、公のお仕事を、ね、してらっしゃるから、
してたのに、
してらしてもやっぱりね、
それでもなんかそれはちょっと違うところに行ってしまってるんですよ。
そうですね、結びつかないですね。そうなんですね。じゃあご自分でお医者さんを見つけて、
そうですね、
お一人で行かれたんですか。
一人で行ってたんだと思います。
じゃあなかなかちょっとそのお話を先生から伺うのはちょっと勇気がいったし、大変、受け止めるのがちょっと大変でしたね。
受け止めるのは大変ですけれども、その当時民生をしていたものとしては、その今日やったのに忘れてたとか、
お約束が、
約束をこう、そういう事例がこう次々と出てきて、ああと思うことばかりだったんですよ。それで 自分から多分そうやろうなと思いながら、うん、どこの病院かちょっと忘れてしまったんですけれど、はい、そこに行って診断を受けたら認知症ですって綺麗にさっぱりと言ってくださったんです、うんはいうん、
その当時はね忘れないように、はい、スケジュール帳にびっしり何回も何回も書いて、はい、いつもね表情がね忘れたらどうしようという不安の中にいらっしゃったんだなっていう、うんうん、
責任あるお仕事もされてらっしゃるし、はい、ご友人との約束も忘れてしまったという、はい、申し訳ないっていう、はい、そういう不安が結構重なっていらした時期でしたか、はいはいね、でまだその診断といいますか、はい、お医者さんに行かれた後は、はい、周りにはなかなかお話はできなかったですか、は
い、診断を受けて、うん、あやっぱりそうやったんやと思って、うんうんうん、それで言っとかなあかんと特にその、まあ、家族は別としてそのよく親しくしてる人には言っとかなあかんなと思って、はいうん、それでまあいいかと思ってその親しくしている人やから、うん、あんまり変には受け止めてくれない、うん、変なことにはつながらないだろうなと思って、うん、
安心したところがありました。
そうです、はい、それでその山本さんっていう人なんですけれどお友達です、はい、その人に、言ってはないねんけれど実は前々からちょっと気になってて病院行ったら認知症ですっていう診断がおりましたって言ってごめんね今までよう言わなかったって言ってっていうふうに伝えたんです。そしたらその、まあ、山本さんっていう方なんですけれど、はい、その人が、うん、知ってたよ分かってたよって言ってもう軽かったですよすごくこっち側はもうどう伝えたらいいかと思ってドキドキしてたのに知ってたよって言って言ってくれたんでそうすると今までの緊張がもうパーッと離れてで、はあ、でもなんか本当ホッとしたのを覚えています。
そうですか、まあ、その方もやっぱりよくお約束をしてたけど、はい、あれもしかして住野さん今日来られないなってなんかいくつか重なったお相手の一人でもいらしたんですね。
そうです
ああそうだったんですね。じゃあもう打ち明けられて、はい、で分かってたよってもう受け止めてもらえたっていう、はい、その時はもう今おっしゃってもうギューッとどうしよう不安やなっていうのが解き放たれた。
そうです。
ああそうですか。
なんか友達に嘘をつくのは誠実じゃないというふうな考えがありましたもので、はいはい、どうしようと思ってたけれどもう、うん、やるしかないみたいなところがありまして、その時にうまく言えたから、今も友達関係が続けられてるんだなと思います、うん
ねうん、以前福井達彦先生っていう認知症専門のご専門の先生もおっしゃってますけど、はい、家族もそうだしご友人も、はい、病気になる前との関係がそのまま続きますよってよくおっしゃってらっしゃったので、うん、きっといい関係をずっと続けてらっしゃるからご友人たちともそれで受け止めてもらえてでその状態が今も続いてらっしゃるんだと思いますね。じゃあその打ち明けられた後、はい、いろんなこう周りへの声掛けとその時のこう、はい、お気持ち今いろんな講座もちょっと行ってらっしゃいますけど、はい、どのような活動を頑張ってらっしゃいますか。
活動いうほど頑張ってはないんですけど、すいません。
小学校に、ね、行かれてもお話もされてらっしゃるし、ね、サポーター養成講座の方にも行ってらっしゃるから、
ねまあ、本当私が住野さんの声を、ね、もっともっと届けたいなと思ってお願いしてるんですけど住野、はいはい、さん自体ね、地域活動をずっとされてきたのを
そうでしたね。
山本さんとか他の、ね、方も
そうですね、
忘れてても教えてくれたりとかそうそうそう今日はここであるよって、ねはい、教えてもらって続けられるんです、はい、っていうことを教えてくれるんですけど、うん、学校の、放課後子ども教室、うんうんうん、ですとか
にも行ってらっしゃる。 お話をして、
ね、私がこう進んでいってるんじゃなくて、はい、今日これこれの 日だったよっていう電話がかかってくる、はい、
ちゃんとマネージャーがねあのスケジュールチェックをしてくれる売り子タレントさんでいらっしゃる
ごめん今から行くからちょっと待っててっていうふうな、はい、そんな流れで、はい、あのどうにか、あの、外との関係も、あの、見えるようになってきたというのか、あの、助かっています、
そのお気持ちになれたっていうのは、はい、さっきおっしゃったご友人に打ち明けた時の反応が良かったからですか？
反応が確かに反応はいいんですけれど、でもその知ってたよっていうふうに言われたんですよ、はい、相手から、はい、だからなんかすごく私はびっくりしたんですけれどね、その知ってても何も言わずに進ませてくれているっていうのは、はいはい、私の動きをこうどういうのかな、よく見てくれてるんやなと思ったんですよ。
そうですね、
何かあったら困るだろうからここの部分は私が見てあげますみたいな、はいはい、そういう優しさじゃなかったかなと思います、
そうですね、それは本当そのご友人との今までの関係がずっと良好だったから、はい、だからもう特にその診断名を聞かなくても、ここの部分が住野さんが難しかったら、じゃあ私がちょっとフォローしましょうっていうお付き合いをそのまんま続けられたっていうのが一番大きなね理由ですよね。
そうですね、
で最初にもこの収録をする前に住野さんがおっしゃってくださったように、はい、あの一人で不安に思ってらっしゃった時期も少しはやはり住野さんも終わりだったんですよね。
あります、
その時はどんなこう、はい、お家の中でというかご自身の中で思ってらしたんですか？
はい、あの友達関係っていうのがありますよね、
はいはい、
そのいつもこう挨拶する友達とか、はい、何かの時に店やったからそれの仕事をあのスポイルしてるわけじゃないけれど忘れてしまってる、はい、だからその後でこうパッとなんか家でページめくってたりしたら、うん、昨日やったんやみたいな、
は
い、そういうことが結構続いたりしたことがあって、はい、でそれでこれはちょっとまずいなと思い出して、
じゃそれを見た瞬間はやっぱり責任感も終わりだから、はい、ああしまったってい
う
お気持ちが結構大きくって、
やっぱりだからこれはちょっともうあのやめるっていうことを伝えるのかなと思って、実はあの認知症っていう、まあ、烙印って言ったら大げさですけれど、あの病院でそういうのをあの見てもらって、まあ、薬ももらってきたいけれどって言っていうふうに言ったら、その、あのよくしてもらってる友達が山本さんです山本さんが、あの山本さんに言わなあかんわと思って、でこっち側はどうやって言ったらいいやろうと思いながら、
ね、そうですね、とってもそれも不安ですよね。
不安です、
そうですね。
そしたら山本さんは知ってたよって言って、
ね、
もう軽かったですよ、
ね、だから、ご本人さんとしてやっぱり不安な気持ちがもういっぱいいっぱいあった中だったんですね。
そうですね、でもそうやって軽くこうね、あの 何かあっても軽くこう言ってくれるっていうのはありがたいことやなと思って、
そうですね、
もうそれ以上のことは全然考えなくてもいいっていうことですもんね。
そうですね、それが何かみたいな感じですね。
そうそうそう、
どうしたのって、
そうそうそう、それです、
ね、
だから本当にこう恵まれていてと思います。
前にね、住野さんそうやって知ってたよって、ね、
はい、そうそうそう、
言ってくれて分かってて、でありのまま受け入れてくれた、はい、そういうことでね、自分卑下することなくなったんだ、はい、ということを教えてくださって、
なんか認知症になって、それで本とかあのちょっと買ってきて、はい、読んだり、はいはい、してなんか自分に合うようなあのページとかないかなとか思って見たりもしてたんですけれど、
はい、
やっぱりその自分の住んでる地域と本に書いてる地域とは違うから、
そうですね、
どういう反応されるかっていう、そういう怖さも、ありました。だ けどそのと思って、うん、もうとにかく何度も何度も繰り返し思ってたんですけれど、はい、でもやっぱりあの余裕わずに行って、で余裕わずに行ってんけどこのままじゃダメだなっていうこともやっぱり自分では分かるので、でえいやーとしたところが大当たりだったんです、
うん、ね、本当そうですねそこの、大きな大きなこうこうハードルというか超えるのは、はい、なかなか勇気が、はい、ね、はい、不安がいっぱいなのね、はい、
不安がいっぱいでしたけれども、でも私を支えてくれている人もいっぱいいたっていうことに逆に考えたらそうなんですよ。
今日常でお困りのこととかはどんなことがありますか、は
い、今日常で困ることっていうのは、うん、子供がなかなか起きてこないとか、
そんなごくごく普通の日常、そうですね、
そうです、はい、そんなぐらいですね、認知症自身に対しての不安っていうのは、うん、いつの間にか消えましたね。そういえば、
あ、いつの間にか
消えました。いつの間にかその認知症っていうのになっても、はい、だけれどその私の生活は変わりがないというのか、うん、それほど変わりがない、うん、でその何か民生はでも万が一のことがあるから悪いけれども降ろさせてくださいっていうことは伝えて、はい、でそのお仕事はなくなりました、
はいはい、じゃあその公のお仕事はお忘れになった時にご迷惑がかかるからということで降りられた、
はいはい、
それ以外は今までとあまり変わらない状況がずっと続いていらっしゃる。そうなんですね。何年ぐらい前だったんですか、近藤さんがそのあれおかしいなって言って発症といいますか。
そうですね、4、5年前かな、コロナの頃だった。
コロナってありましたね。
なるほどね。で特にこうはい、いろんな認知症っていうのは見え方が床の部分がすごくこう歪んで見えたりとか、うんうん、いろんなタイプの、ね、認知症っていうのもあるって聞いてますけども、うん、住野さんの場合は、はい、今のところそのお約束の日を忘れたなぐらいのお困りごとぐらいですか。
まあ、それが
子供さんが起きてこないという
多分それが一番大きいと思います、私の中ではやっぱりこうどういうの人間関係がなくなるっていうのは一番つらかったことだから。
そうです、うん、その不安は確かに、はい、ああ、はい、そっかそっか。
でもその怯えがそのいつの間にか自然にこう、ね、うん、ま、もしかしたらなんかあの人変っていうふうに思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないけれど、私の今までの付き合いの中で、うんうん、のお友達関係っていうのはありがたいことに、うん、そう私が気にすることもなく、うん、あ、知ってたよって言われた、うん、っていうことを言ったかも、ね、表紙抜けするぐらいそうそうそうそう、うん、そうなんで、ね、生活上の不便っていうか、うん、やっぱりなんか人との接触がそこで断ち切られているわけではないっていうのが一番ありがたかったです。
そうですね、
うん、もしかしてその私がその頃にほんまにこうズドンと辛いとかいうふうにこう思い込んでたら、うん、そしたらもっと自分自身が辛い目に遭ってたと思います。
そうですね、うん、思い切って、はい、おっしゃったのが勇気を出されたのが、はい、ご自分を救われたのもご自分の気持ちが吹っ切れた、はい、きっかけにもなったということですね、うん、
それが言えたっていうことです ね、 ね、だから言えるか言えないかで、うん、すごく違ってくる、うん、私の場合ですけれどね、うん、だからまたこのお話をお話し聞きたいっていうお話をこちらからいただいた時もそうですけれど、はいはい、またこんなことでその人様にそんな迷惑をかけるような病気ではないのに、うんうん、こう困ってらっしゃる方がいらっしゃるっていうのは、うんうん、 なんか辛いなと思います。
そうですね、うん、近藤さんやっぱりご本人がこれだけ安心してお話ができるお友達もいらっしゃる、うんうん、その状況っていうのは確かに住野さんがおっしゃったようにとても恵まれたと、割とこうご家族が閉ざしてしまう場合がありますよね。例えば趣味の、ね、何かをされてらっしゃっても、うん、診断がついた途端に、うん、もうやめなさいとかっていうね、うんうん、それは辛いことです ね、
ね、本当に、うん、ね、住野さんのこと本当に認知症になる前からちょっとおかしいなって思い始めた頃、うんうん、でまた言えた頃ずっと、うん、そばで見させてもらってたんですけど、はいはい、まあ、表情がもうね、言えてからが本当に明るくなったなって思うんです。ですうん、やっぱりね、
なんか人間に生まれてきてるのに人間の仲間に入れてもらえないみたいな、
うん、その疎外感を持ってらっしゃいました。
その時にはその時には持ちましたけれど、だけれどなんかもうそれを断ち切った時、うん、うん、実は私は認知症になりましたということを一番こう身近な友達、はい、まあ、信頼のおける友達に言えるか言えないかで、うん、これはすごい大きな賭けやったんやなと思うこともあります。はいはい、うん、でもその今もそんなにまだもうだいぶなりますよね、私が認知症になったということで、うん、まだこんなことでとこんなことで苦しんでる人がいるんやなと思ったりすると、は
い、言えないことで
ね、うん、そうそうそう、辛い思いをしてる人が多いのになと思うとちょっと気の毒な気がします。
う
ん、
そうです
ね、でなんかこう思いがあるんだったら一歩踏み出せたらいいなと思うんですけれどね。
志村さんもそのしんどさを知ってるからこそ、
そうですね、
一歩踏み出したら、うん、みんな温かく、うんうん、受け入れてくれるよっていうのを伝えたいんだってことを、
ね、
いつも言ってくださってて、
う
ん
う
ん、
そのよくしてもらってる友達にやっぱり友達にはこうちゃんと言わなきゃならないなと、病院行ったら診断でこういうふうに言われたっていうことを、うん、でもなかなか言えなくって、うん、である時もうあかんと思って、うん、エイヤーで言ったら、
ね、
知ってたよって、
ね、そのだからこのままではダメだなって思われた、
うん、
で、
はい、
おっしゃった、
はい、
で全体としては、まあ、4,5 年、うん、コロナの頃に、うん、診断を受けた、
はい、
おっしゃってらっしゃる期間としては悩んでらっしゃったのはどのぐらいの期間でしたか。そばにいらして近藤さん思い出してみられて
割と早い段階でお伝えしてたんじゃないかなと思います。
吹っ切られましたか、
うん、
ご友人にお話を割とじゃあぐーっと沈んでる期間っていうのはあんまり長くなかったですか。
ある程度はありました、うん、でもこうずっとこうやって下向いてても何もできないじゃないですか、うんうん、その時になんかこんな人ってもしょうがないなというふうな考えが自分の中でも出てきたんで、うんうん、それでえいやと思って、うん、そのよくしてもらった人たちにこう言ったら、うん、知ってたよって、うん、軽かったです
だからその、ね、本当にご本人のご性格もあるし、それからこう状況もあるので、うんうん、一概にはってね、
はい、
おすすめするのが今すぐどうぞってなかなか難しいかもしれないけど、住野さんはきっと悩んでる期間から打ち明けた後の生活がもう表情も変わるぐらいに一転する180度変わるよってことを声を大にしておっしゃりたいっていうお気持ちなんでしょうね。
そうですね、なんかつまらないこととはと思うんやけれども、なんかそういうことでどうしても時間を無駄にしている人がいるんだと思うんですね、気の毒やなと思って。でも今までこう、まあ、人にもよるのかもしれないけれど、うん、今まであなたが培ったそのまあ地域の中で の、 こととかを考えたら、うん、そんなに皆さんそのっていう風な感じでは捉えないと思うんですけどね。
ぜひおすすめしたいという、
ね、そうですね、うん、山本さんみたいに知ってたよって言って一言で、ね、一言になるんじゃないかなと思いますけれど、
ねね、そうですね、
う
ん、
そうであってほしいです、
ね、じゃあ今 あのちょっとこと重なるかもしれませんがリスナーさんにメッセージとしたら今さっきから何遍も何遍もお伝えいただいてますけども、うんはい、もう一度じゃあスミュさんのお口から、
はいはい、
お聞きの皆さんにメッセージ、はいお願いしたいですね。
あ、そっか。今認知症で苦しんでいる方ですね。うん、すべての人がその認知症だからといってスポイルするわけではない。うんうん、で、あなたの周りに今まで一緒にいた人、うん、はあなたのことが分かっていると思います。なんか今までと違うということで、うんうん、でその人たちにまあ、その本人からは言いにくいから、うん、だから思い切って言ってみてもいいと思います。今までの関係性を潰すことはないと思うから、
うん
うんうんそしたらその逆にその友達も何かできることはないかとかいうふうな新たなその援助みたいなものを、うん、今までとは違うあの流れにはなるかもしれないけれど、ね、友達関係は崩れないと思います。
そうですね、
うんうんはい、だからえいと思ってください。
ありがとうございます、はい、
こちらこそです。
で近藤さんから、はい、よかったらこの養成講座ですかね、はい、ありましたら、はい
はい、
ご紹介ください。
はい、認知症サポーター養成講座はですね、はい、5名以上の団体さんグループさんであればどなたでも受講できる、はい、そちらの方にお伺いして、はい、開催させていただくような講座になります。
それはこの日にありますよじゃなくって、うんうん、5名以上の方がまとまれば、はい、そこで開くことができますと。
はい、
はいはい、
まずこちらで計画しているものもあるのでご紹介させていただきます。
はいはい、
今度8月7日金曜日の日に、
はい、
家族で学ぶ認知症サポーター養成講座ということで、はいはい、クイズで学ぶ認知症丸抜探検隊という、
はい
はい、養成講座を開かせていただきます。はい、これは親子小学生さんそのご家族が一応対象にはなってるんですけれども、はい、子供同士でもまた大人の方でも、はい、参加いただけるものになってますので、はい、ぜひぜひお越しください。
はい、
ウッディタウン市民センターの大集会室で行う予定で予約制になっております。
はい、その時はどんな内容ですか。今丸抜クイズとおっしゃってましたけど、はい、
クイズや寸劇なども交えながら、
はい、
お子さんでも分かりやすいような、はいはい、認知症サポーター養成講座をキャラバンメイトで講師役のボランティアの、はい、皆さんと一緒に今作り上げているところで、
そうなんですね、
はい、新しい、はい、認知症についての知識を学べる場になってます。
はい、じゃあ近藤さんからもリスナーさんにメッセージ、はい、一言添えてください。
はい、住野さんと、ね、お話している中ですごい認知症になっても人間としての価値は変わらないんだよということを、はい、すごい伝えたいんだということを、ね、いつも言ってくださってます。
はい、
人の役に立ちたいという気持ちは変わらないし、社会の一員として、うん、さしてほしいっていうことも、うん、いつもね言ってくださってて、
はい、
うん、そういう本当認知症だからといって排除されることのない社会となるように、うん、一緒にまた地域づくり進めていきたいなと思ってます。はい、そのためにも正しい認知症に対する理解を、ね、はい、広めていきたいなと思ってます。
ありがとうございます。今日は三田市地域包括支援センターで保健師としてそして認知症地域支援推進員としてご活躍の近藤博恵さんと昨年度から認知症サポーター養成講座でご本人発信という形でお話をされていらっしゃいます住野光代さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は9月7日に配信いたします。次回もぜひお聞きください。